耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。書店のポップって皆さんよく見かけると思います。まあ、僕もね、書店でアルバイトをしてた時にはよく作りました。
あ、といってもあれもう十数年前なんですね。
僕はね、昔から絵が苦手で、また字も汚くて、あとデザインなんかもね、あんまりこうセンスがないって言われてるんですけども、まあ、つまり美術一般ダメなんですけども、まあ、頑張ってね、パソコンでExcelを使って文言の方に力を入れてポップを作っていましたよ。でね、当時アルバイト仲間に同人作家とか、あと漫画家志望の方なんかがいて、まあそういった方にね、イラストとか構図とかデザインってものはね、すごい助けられてましたね。いや、懐かしいなぁと、そんな思い出話に浸ったわけなんですが、今日はですね、その書店のポップやディスプレイの日本トップレベルの方の本をご紹介しようと思います。まあ昔からね、書店員さんが思い思いにポップを作ったりとかね、出版社さんがポップをこう出してくれたりするんですけれども、それのね、日本トップレベルの方っているんですよ。それで、そのポップやディスプレイっていうのが非常に、あ、こんなのがあるんだっていうレベルのものなんですね。じゃあその本紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております、西原健太著、売りたい気持ちと買いたい気持ちをつなぐ技術という本です。まずは著者のご紹介です。西原健太さん、1982年滋賀県大津市生まれ、本の頑固堂唐崎店店長、2006年に本の頑固堂のアルバイトとなり、2008年に社員、そして2009年より店長になっています。で、この西原さん、2007年の角川文庫の夏フェアディスプレイ部門でグランプリを受賞しまして、2008年には同賞金賞、2009年に再びグランプリ、2010年に金賞を受賞しているんですね。またその他にも数々の装飾コンテストで輝かしい成績を収めています。その一方で2013年には大阪ブックエキスポで定員100名を超える書店員さん向けにポップ&ディスプレイの作り方講座を行い、好評を博しました。さらにさらに最近では新聞やテレビなどで紹介される機会も多くなっていまして、今まさにメディアで話題の書店員さんなんです。まあなんといってもですね、このディスプレイなんですけどね、まあそんな西原さんが書いたこちらの本、まあまずは実際にお手に取ってディスプレイの写真、これ見てほしいですね。書店に現れる巨大なお弁当箱であったりとか、まあ、当時話題の人気作品進撃の巨人のすんごい大きなディスプレイ、結構これ怖いんです。あとね、ツイッターのタイムラインを模したディスプレイなどなど、まあ、実際に書店に置いてあったら本当度肝を抜かれるような素晴らしいディスプレイがたくさん掲載されています。で、僕もね、実際この本を見て、え、これどうやって作ったのとか、このアイデアはすごいなとか、あとこの漫画知らないんだけど、なんかここまで押されるとさすがに手に取りたくなるなぁなんて、そんな気持ちにさせていただきました。まあ、まずはですね、まあ、目で楽しめる、そんな本ですね。で、こういったポップやディスプレイに関して西原さんは本書の中で、こういう風に言っています。ポップ&ディスプレイは売りたい気持ちと買いたい気持ちをつなぐ技術なのだと述べています。なるほど、いいですね、いい言葉ですね。まあ、西原さんは書店員として売りたいと思った本を読んで、そこからアイディアやキャッチコピーなどのヒントを探し出して、それを形にして表現する。で、それを見たお客様は書店に来てるんですから、まあ、当然なんかいい本ないかなと思っているところで、そこで、まあ、西原さんたちの作ったポップやディスプレイを見て、お、面白そうと感じるという。だからポップやディスプレイをね、単なる飾りではなくて、コミュニケーションあるいはメディアと捉えているあたりに西原さんの凄さを感じる言葉でした。さて、そんな西原さんが書かれたこちらの本ですが、メインを占めているのは、その確かな実績を誇る西原さんのポップやディスプレイの作り方です。まあ、とは言っても最初の方はごく簡単なことから述べられてますので、まあ、小売業に携わる方だったら、まあ、今までポップを作ったことがなくても、あるいはポップ作りの経験が浅くても、ちょっとやってみようかなと思わせてくれるような感じなのがポイントですね。例えば必要な道具に関しても、本書パート3ポップの作り方ルール1、道具の基本は手軽で安くて手に入れやすいものを、から紹介しますけども、西原さんも実際に使っていて、かつこれから始める人にまず必要な道具として、以下のものを提示しています。筆ペン、マジック、段ボール、色画用紙、ハサミ、 カッター、ノリ、ボンド、マジックテープ、定規など。まあ、これね、小売業者だったら大体店に置いてあるか、あるいは100円ショップか文房具屋に行けば気軽に買えるものばかりですよね。まあ、実際僕もね、書店でバイトしていた頃にはこれら全てがお店にありました。こういった道具でも工夫をすれば目を引くポップが作れるんですね。だからね、僕この本読んでね、ちょっと十数年前に戻りたいと思いました。ああ、こんな簡単な工夫でもっと目を引くポップが作れたのかっていう感じなんですけども。で、さらにですね、これを聞いてる人の中には僕と同じようにね、字や絵が苦手だからちょっとポップ無理と思ってる人もいるかもしれませんけど、字とかね、絵が苦手でも気にしなくていいと西原さんは言っています。実は西原さん自身も字や絵は得意ではないとしていて、それでどうやってポップやディスプレイを作っているのか、この本の中で教えてくれてるんです。で、その一つの方法が分業。つまり、字が上手いスタッフに字を、絵が上手いスタッフに絵を描いてもらい、自分はキャッチコピーや全体のデザインを考える方に回るんだそうです。なるほど。ものすごいディスプレイというのは実は分業によって作られたんですね。で、このあたりの具体的な担当の分け方なんかもね、本書に書かれていますので、読むと面白いです。実際さっき僕が言いましたけど、巨大なお弁当箱とか、進撃の巨人のでっかいこうディスプレイ。あれをどういう風に分業して、ここは誰が担当しましたみたいな設計図が書かれているので、実際に人の手で作れるんだなっていうのが実感できるようになってますね。で、あと、字が下手な人にも朗報。筆ペンを使うと、字が下手でも味のある字を書けるとして、その実例も載せています。さらに書く紙に一工夫を加えることによって視覚効果がだいぶ変わるなんてことも書かれていますね。あと単純に画用紙にキャッチコピーを書いて商品棚に貼り付ける、こういったか一番簡単なポップの作り方なんですけども、ここにちょっとした工夫を加えることによりお客様の目を引くようになることがよくわかります。まあ本当ね、ちょっとポップを作りたくなるような感じなので、まあ書店員に限らず小売業の方は一回目を通してみてください。あとはパソコンを活用することによって、まあ、スタッフに描いてもらった絵を保存、そして拡大縮小複製などを駆使して様々な形のポップやディスプレイを作成可能であること、また僕が昔やっていたようにフォトショップ、イラストレーター、あるいはエクセルを使えば本当誰でもポップを作れるよなんてことも石原さんは言っています。で、この詳しい作り方、まあ、実際に本書の写真で見ると、あ、なるほど、これは目を引くというふうに合点がいくと思います。で、しかもその工夫っていうのがね、僕でもできるレベルなんですよ。僕あれですよ、図工の成績3以上取ったことないですよ。そんな僕でも作れそうな簡単なテクニックなので、ぜひ手先が不器用だという人も目を通してください。そして、この本の最後には西原さん以外の書店員さん、そして出版社の編集者さんや販売担当さん、取り次ぎの人、図書館の人、さらに他の業界の方々のポップ&ディスプレイ論が掲載されています。ここはちょっと読み物的ですね。で、ここね、ページがデザイン凝ってましてツイッター風に書かれています。で、このあたりの遊び心もこの本の面白いところです。じゃあそのディスプレイ論、こちらをね2つほど抜粋してご紹介しようと思います。僕がなるほどと思ったお二方の意見です。まずは文芸社販売部の尾崎さん。頑固堂さんに行くと仕事を忘れて売り場のディスプレイに見入ってしまうんです。そして必ず本が欲しくなってしまいます。映画のセットのようなディスプレイ、本の世界観がビシビシ伝わってきます。ネットではまず味わうことのできない感覚です。以下略。なるほど。ネットショッピングが一般的になった現代において、まあ、西原さんの立体的な物質感のあるディスプレイをネットではまず味わうことのできない感覚っていう風に例えるあたりが、さすが出版社の販売担当さんだなっていう感じがしました。では次に紹介するのはコピーライターの川上哲也さん。今多くの書店に一番足りないのは売り場の熱だ。熱を感じない場所には人は集まらない。天才西原店長の作り出す巨大ディスプレイは確実に店に熱を生み出す。この本をきっかけに全国に熱を感じる店が増えていくことに期待。はい、熱という言葉の使い方、そしてこの概念の捉え方が非常に川上哲也さんっぽいですね。皆さん川上哲也さんの本読んだことありますか？面白いから読んでくださいね。
で、まあ、僕もですねこの本を通して、まあ、西原さんのディスプレイとかあとポップに対する思いを受けて自分自身の書評とかねあとこの番組と近いものを感じました、まあ、思いを伝える手段そこには熱がこもるものなんじゃないでしょうか。ではまとめに入ろうと思います。こちらの本数々の受賞歴を持つ書店員西原健太さんのポップ&ディスプレイの作り方がまとめられた一冊です。そのノウハウは必ずですね小売業販売業の方に役立つと思います。それと同時に本書に込められた西原さんのポップやディスプレイにかける思いここも感じていただくとより深い学びや気づきにつながるのではないでしょうか。ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。売りたい気持ちと買いたい気持ちをつなぐ技術西原健太著主婦の友社より税別1200円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。写真を見てねまずは感動してほしい一冊だったので、まあ、僕がねこうこの番組で何を言おうかすごい迷ったんですけど、まあ、本当ねまずは西原さんのディスプレイ見てみてください。本当度肝を抜かれます。でこの本を読んでてびっくりしたのは西原健太さん自身はですね実は結構寡黙な人らしいんですね。僕はおしゃべりで、まあ、ものづくりが苦手なので西原さんと同い年なのに、まあ、全く逆のタイプの表現をするまた逆のタイプのコミュニケーションをする方なんだなとちょっと面白くなってしまいました。まあ、僕にはね西原さんみたいなあんな大きなディスプレイっていうのをなかなか作る気力とかねセンスってのはないのかななんて思っちゃったんですけどでも物を売りたいとかこの本面白いよっていう熱を伝えるっていう手段が違うだけであって気持ちは一緒なんだなっていうのを再確認できてなかなか学びにつながりました。西原さん結構ね遠くに住んでるんですけどももし機会があったら書店に遊びに行ってみたいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は主婦の友社の提供でお送りしました。